ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが社長、はい、島田も梅雨入りしまして、連日蒸し暑くて鬱陶しい日続いてますね。
ねえ、本当に蒸し暑いですよね、うん、それからあの梅雨前線がね、これ停滞して時々あの大雨になるのもね、これも困りものですね。
そうですよね。この前も昨年の台風15号を思い出させるような大雨になりまして、はい、本当に心配しました。
はい、もうすでにね台風 もういくつか発生してますからね、注意しなければなりませんね、
うん、
ところで角さん、梅雨って日本だけのものって知ってました？
え、そうなんですか？
はい、ただしね、あのもう少し長い期間降る、うん、まあこんな感じの雨季というものは日本以外でもあるのですが、
うん、
それでもね東アジアだけなんですね。
へえ、
ですから梅雨は雨季の一種ということになりますかね。
そうなんですね。あ、社長、そもそも梅雨ってどうして起こるんでしょう？
はい、あの気象庁では梅雨のことをこのように言ってます。春から夏にかけてその前後の時期に比べて雨が多くなり日照りが少なくなる、季節現象。
季節現象ですか。
はい、ちょうどこの時期にねオホーツク海高気圧と太平洋高気圧が日本の上空でぶつかるんですね。
うーん、
オホーツク海から来る空気をこれオホーツク 海気団と言いますが、冷たく湿ってんですね。対して太平洋から来るのが小笠原気団、こちらはね暖かく湿ってます。この冷たい空気と暖かい空気がこうぶつかることで温度差が生じて、それで停滞前線ができるんですね、
うん、
これが梅雨前線です。
なるほど、そういうわけで梅雨になるんですね。
はい、じゃあ今度は僕から質問です。
え、
なんで梅雨って言うんですか、
うん、
それから梅雨とも言いますよね、
うんうん、
どっちが正式なんですかね。
そうですね、両方言いますよね。梅雨、梅に雨と書いて梅雨、そして梅雨、なんででしょう
で、そう聞かれるとちょっと困っちゃいますよね、うんうん、この2つの違いではっきりしているのは、梅雨はこれ漢字で書くと訓読み、
うん
ね、それから梅雨は音読みですね、
うん、それはそうですが、それこそなんで梅の雨って書くんでしょうか。
そうですね、これね元々は中国から伝わったみたいですね。まあ、中国でもね、長雨でカビが生えやすいと、
うん、
まあ、カビという字は漢字で梅とも読みますね、
うんうん、
あの防梅とか、うんうん、梅菌の梅ですね、はい、ここから梅雨と名付けられたという説があります。それから梅雨ですが、梅雨と言われるようになったのはどうもね江戸時代らしいですね。ちょうどこの頃に梅の実が熟して放っておくと潰れる、
うん、
この潰れるという字は漬物の漬け、という、ね、字になりますが、うんうん、潰れることをねその字に湯と、送り仮名をつけて梅雨って言うんですね。同じくあの味噌をつけることも梅雨って言います、
はい、
梅干しをつけるのもちょうどこの時期ですよね、うんうん、まあそんなことからね梅という字を使って梅雨って呼ぶようになったっていう説があります、
うん、
梅は音読みで梅ですから、うん、カビの梅雨から梅の梅雨になったとも言われていますので、なんか都合よくね噛み合ったみたいな感じもせんでもないですよね。
そうですねそうですね、なるほど。でもいいじゃないですか、すごく季節感があった日本らしい名前だなとも思いますね。
はい、そうですね。ちなみにつながる言葉が音読みの時は梅雨、
うんうん、
訓読みなら梅雨と言います、うん、例えば梅雨前線とかね、うん、梅雨明け、とかですね。
そうですね、よくわかりました。ということは梅雨も梅雨もどちらも正式な読み方ですね。
はい、
あ、それはそうと今日は湿気の話をしてくださるんでしたよね。 前回頭から湯気を出しながら言いかけたところで時間になりましたね
そうそう、これからってところでね、また止められてしまったんですが、はい、まあ、この前住宅の断熱には柱と柱の間、つまり壁の中に入れる内断熱、
うん、
それから柱や壁の外側にこれ設置する、外張り断熱ね、それと太陽光の熱射、つまり輻射熱を防ぐ射熱のこの3つの要素があるっていうお話をねしました、
うん、
しかし日本の風土、気候ね、この特徴である湿気を抜きにしてはダメなんですね。
なるほど、まあ、確かにこれからもっと気温が上がってくると雨が降ってもジメジメして蒸し暑いですもんね、
はい、
湿気が何か関係しているように私も感じます。
はい、その通りです。加古さん、実は湿気は夏だけに関係するわけではないんですね。空気がカラッカラになる、つまり湿度が下がる冬にも関係するんです。
うん、夏だけじゃなくて冬にも関係するんですか？
そうなんです。そのキーワードは体感温度です。
体感温度ですか？湿度とどのように関係するんでしょう？
はい、それにはまず不快指数っていう言葉から入ると分かりやすいと思いますね。加古さん、不快指数ってご存知ですか？
はい、よく聞きますよね。といってもその言葉をってことですが、でもジメジメして温度が上がると高くなるといった印象ですから、蒸し暑さの不快感を数字で表したものじゃないかなと思います。
いや、大正解、全くその通りですよ、不快指数は気温と湿度から求めた体感温度の指標なんですね。もちろん不快指数が高いほど体感温度が高いということを意味します。
なるほど、そうなんですね、つまり湿度が高いほど不快指数が上がる、体感温度も上がるということですね。
そういうことです。実際にこれ数値で見てみますとね、
うん、
不快指数の計算式がありますが、まあ、ここではねちょっとそれ割愛しますけど、
うん、
まずね、室温28度で湿度 70%、
うん、夏なら普通にありうる数字ですよね。
はい、これだったら、エアコンつけたいですか？
いや、この室温でこの湿度だったら間違いなくつけたい、つけなくちゃではないでしょうか。
はい、これね計算すると不快指数は 78.37 になるんですね、
うん、
日本人は77を超えると不快になるそうなんですね。78は多くの人が不快になると、なりますので、まあ、僕もこれね、絶対つけると思いますね。
やっぱり数値にもはっきり現れるんですね。もともと室温28度はまあ暑く感じますからね。
そうですね、28度はやっぱり暑く感じますよね。
うん、でもクールビズの目安ではエアコンの設定温度が28度になっていますよね。
そうですよね、環境省がそう言っていますよね、
うん、
でもね、28度にしなくていいですよ、
うん、
28度に科学的根拠なんてね、これっぽっちもありませんから。
本当ですか？
本当です、うん、この頃は28度は設定温度じゃなくて室温だなんてね、環境省言い訳をしているようですが、まあこれ大差ありません、
うん、
これ日本気象学会では熱中症に注意すべき気温は25度以上で、28度は運動量が少なくても注意すべき温度としていますね、
うん、
それから労働安全衛生法、これね、うちの商売では結構これ使うんですけど、28度はこれ上限ってしています、
はい、
クールビズというのは28度より下げないようにしましょうってね、してるわけですから、
うん、
こんなに危ないことはありませんね。ですから28度にこだわるのはね、これやめましょう。
いやー、そうなんですね、ちょっとショックでした。なんかそれより下げて設定するのにしちゃうんですけど罪悪感がありましたから、
ね、
じゃあ無理のない温度にしたいと思います。
はい、そうですね。それじゃあまた話を戻しますね。
あ、はい、
はい、一悶着あったな、その28度ですけど、うんうんうん、湿度 50% ならどうなると思います？
湿温28度のままでしたら、まあ、そんなに変わらないんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、 まあ、数値的には76、不快指数76ですから、まあ、そんなに大きく変わらないように思いますが、いや実はこの数値は、まあ、快適とまでは言えませんが、不快に思わない人もね、これ少なからずいるっていう、そういうレベルなんですよ。
そうなんですね。同じ室温でも湿度によって暑さの感じ方がかなり変わるっていうことなんですね。
そういうことです。湿度が 10% 上がると体感温度は1度上がるって言いますから、これ結構大きいですよ。
夏のジメジメした日の湿度は 70% 以上ありますもんね。体感温度の 1-2 度の違いは確かに大きいです。社長、湿度を下げる方法って何かありますか？
そうですね、まあ、これ一番簡単なのは、まあ、なんつってもエアコンですよね。室温を下げると同時に、除湿もしてくれますもんね。
そうですよね。でも電気代がかかるし、何か足元ばかり冷える感じもします。
はい、電気代今は特に心配ですよね。それとエアコンは、まあ、確かにね、これ対流で冷やすので、家の断熱が悪いと、まあ、余計のことですけど、天井と、床付近の温度差がね、10度以上になることもあるんですよ。
そんなに違うんですか？他にはないですか？
そうですね、本当はね、そういう機械や設備に頼らなくても家自体が湿度を調整できればいいんですよね。
そんなことできるんですか？
はい、できるも何もかつての日本の家はそういう作りになっていましたよ。例えば漆喰や土壁、それから無垢材などの自然素材の家ですね。そういう家は家自体が勝手にね、理想的な湿度に近づけてくれるんですね。
すごいですね。大井建設の家もそういう家なんですよね。
はい、内装は優れたね、調湿性能を持つ漆喰と無垢材を使用しています。あと壁の中にね、セルローズファイバーが入ってるんですが、これも良い仕事をしてくれます。
そうなんですね。でも今すぐ新築やリフォームは無理なんだと。社長、他に何かありませんか？
はいはい、もう一つありますよ。まあ、そんなに大金はいらないやつですけどね、これ風です。
風ですか？
そうです。実は体感温度もこれ計算できるんですけど、その時に用いられるのが温度と湿度と風速、風の速度ですね。加古さん、風が当たるだけで涼しく感じますよね。
そうですね、そうでした。風を忘れていました。
はい、風速1メートル、まあ、一般にそよ風がね、これ風速3メートルですから、まあ、本当に弱い風ですね。でもこれでね、体感温度は4度下がります。
4度も下がるんですか？
はい、それからそよ風より少しだけ強い風、これ机の上の紙がね、ちょっと動くぐらいのこれ風なんですが、これで風速4メートル、はい、体感温度は8度下がります。
すごい下がりますね。扇風機でじゃあ十分ですよね？
そうです、扇風機をね、これ活用してください。電気代もね、あまりかかりませんから。
ありがとうございます。今日は湿度を下げることで風を活用することを教えてもらいました。
はい、でも湿度の下げすぎはダメですよ。これね、乾燥しすぎは健康に悪いですからね。
そっかそっか、
カラカラになっちゃいますからね。湿度はね、だいたい 50% 前後で、この時の快適温度は20度から24度です。まあ、個人差がありますからね、自分の体調に合わせてくださいね。
はい、わかりました。すごく良いお話を聞くことができました。まさにこれからの季節に必要な情報でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
さて、ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビデアサテライトスタジオからお送りしています。そしてここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。お願いします。
はい、ありがとうございます。今日は大井建設で作りました三つ折りのリーフレット、
はい、
こちらをご紹介したいと思います。
はい、
マルシェや、ね、イベントセミナーではお配りしているので、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、三つ折りリーフレット、このタイトルがね、せっかくなので心も体も快適な空間で過ごしたい方へ、と書いてあります。まさに今日の 体感温度の、ね、お話と通じることかなと思います、うん、で中開いていただきますと、うん、6コマ漫画があります、はい、漫画の中にね、池田社長も、まあ、実写としてちょっと登場してますが、
登場してますね、
またこれはね、ホームページでも紹介したいと思います、うん、でその中の、3コマ目、ここにお客様の声が書いてありますので、その中をね一つ紹介したいと思います、
はい、
夏は部屋の中がジメジメせず涼しく感じます、うん、エアコンを使わない日が多く電気代が助かります、うん、もう一つ言っていいですかね、うん、オールシーズン夏布団で寝ています、冬でも朝の室温は17度前後で暖かくて住みやすいですということで、夏も冬もね、うん、実際に住んだお客様から快適だという声をいただきました、うんうん、私どもこう住宅展示場とかね、まあ、モデルハウスっていう、うん、そういう家は持っていなくて、見学していただくのは実際に住んでいるお客様のお宅なので、うん、はい、この感想を、ね、おっしゃったお客様の声と同じように、うん、ここ住んでどうですか、本当に、ね、うん、エアコンそんなに使わないんですかって、うん、そういうことも聞くことができますので、はい、ぜひホームページやあとはSNS の、うん、メッセージでも構いませんので、このお家見学したいよという方は、うん、ぜひご連絡ください、はい、いつでも受付しております。
はい、ありがとうございます。とっておき情報をご紹介いただきました、はい、またぜひこのリーフレットも素敵ですね、はい、多くの方に見ていただきたいと思います、はい、さてこのコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。